学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人応援ラジオ、今回は第148回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
これ今撮ってるのゴールデンウィークちょっと明けたぐらいなんですけれども、
そうですね、
はい、なんか面白いニュースがちょっとあったので今日はそれ取り上げようかなと思ってるんですが、
はい、どんなニュースでしょう。はい、
リスキリング、
リスキリング、
まあ、このポッドキャストでも何度かね、多分テーマとして取り上げたと思うんですけれども、
はい、
はい、今日のテーマとしては国、まあ、国っていうか政府ですね、
はいはい、
日本政府が、まあ、新たにこうリスキリングを、まあ、この分野を重点的にこう担い手を増やしていこうと。
はいはいはい、
リスキリング、まあ、すなわち学び直しですね、
学び直し、
うん、の支援に取り組んでいくよっていうのを、はい、発表したらしくてですね。
そうなんですか。
はい、なんか戦略17分野みたいな、すごい仰々しい名前ですけれども、
お、
はい、まあ、要は17個、まあ、ここの分野はこれから国としてこう重点的に見ていくよみたいな、
うんうん、お、人材を育てていくよっていう、行きたいよってことなんですね、は
い、国っていうことのようなんですよね。
お
で、まあ、我々この学ぶ大人応援ラジオとしては、
はい、
やっぱその社会人の人が、うん、そのやっぱり学んでいくために、
うん、はい、
まあ、やっぱそのなんていうんですかね、その我々も日本で生活してるわけなんで、うん、日本社会にいるわけなん で、日本そのものが、まあ、どこを向いていくのかっていうのを把握するっていうのは、うん、やっぱりすごく大事なことだと思うので、
本当に、
うん、はい、それでちょっと今日はそれを紹介できたらなというふうに思ってます。
お、ぜひぜひ知りたいですね。
はい、まあ、でもそもそもそのリスキリングって、うん、なんか僕の認識だと、まあ、ここ1年ぐらいなんかあんまり聞かれなくなったなって思ってたんですけれども、
はいはいはい、
前 の、 岸田さんが総理だった時に、
うん、は
い、リスキリングみたいなものをすごく言い出して、
はいはい、
でこう予算も、はい、まあ、結構な予算を投下して5年で確か1兆円とかだったかな、
うん、
ぐらいのパッケージでリスキリングやっていくよって結構大々的にこうおっしゃられたんですよね。はい、でそれからもうメディアがリスキリングだっていう風になって、うんうんうん、結構まあいろんなところでやっぱりリスキリングって言われるようにもなり、
はい、
まあ、ある種ブームだったかなって思ってて、
うん、
はい、今ほどまだ当時はまだ AI がねここまでこうなってなかったですけども、
そうですよね、数年前ですけど、ね、まあ、
ただこれから AI が来るみたいな、うん、これから AI だとか IT だとかがどんどんやっぱりそっちのリスキリングが必要になるよねっていう当時の文脈があって、
はい、
で僕がやってる勉強カフェでも、うん、リスキリングがこれからはっていうことで、うん、当時やってたのが IT パスポートって、まあ、僕も取った資格ですけども、うん、はいはいはい、それをこう2ヶ月で勉強して合格しようっていう、はい、まあ、講座を、
はい、
実際もう数年前ですかね、
そうですね、
はい、何期もこうやって、うん、延べ何人ぐらいかな、多分100人ぐらいの方が多分参加されたと思うんですけれども、結構多くの方が、まあ、やっぱりこれからは、うん、リスキリングしなきゃいけないよねっていうことで、でその足がかりとして、
はい、
いきなり文系の人がじゃあプログラミングとか言われてもね、ちょっとやっぱ難しいので、
うん、
はい、まあ、まずその一番エントリーモデルっていうことで、はい、まあ、その IT パスポートの勉強からこう入っていきましょうみたいな、うん、
はい、
はい、まあ、そういうことでやってたんですけれども、
うんうん、
はい、まあ、そもそもなんでこうリスキリングが、まあ、うん、当時必要って言われてて、
はい、
で今またもまたこうやってこう日本政府も成長、うん、ね、戦略17個みたいなことを言い出すってことは、
また言い出してるぞと、
はい、何かやっぱりあるわけじゃないですか、その裏には。 で、何かっていうと、もうこれは明確で、やっぱり AI だと思うんですよね。はい、まあ、このポッドキャストでも何回も言ってますけれども、
はい、
その仕事のね、探し方も変わってきつつあるとか、ジョブハギングみたいな話もしましたけれども、
はい、
やっぱり我々こう生活していく、ね、仕事をしていく上で、
うん、
AI の影が忍び寄ってない業界はほぼないと思うんですね。
そうですよね。
どんな仕事しててもやっぱり AI のはね、関わってきてるのはもう実際にもう今起きてるので、
本当本当そうですよね、
はい、その中でそのじゃあリスキリングっていうのもなんで国がこうやってリスキリング、ね、しなきゃってなるかっていうと、やっぱり一つはその AI がどんどん出てくることによって、うん、これ技術的失業っていうらしいんですけれども、この要はテクノロジー、便利なそういったテクノロジーの導入により人間の雇用そのものが失われてしまうという、まあ、社会的課題ですよね、は
い、いや本当にまさに一番みんな心配しているとこですよね。
ね、仕事、今まではねもう産業革命から始まり、いろいろね、その工業の時代があって、情報化の時代があって、って、はい、いろいろ変化はありましたけど、
ありました、うん、
でも必ず何かしらの職にはつけたと思うんですよ ね、
でそれにより失われる職も、うん、まあ、ちょっと限られていて、
うん、
こういう人たちはちょっと仕事なくなっちゃうねみたいな限られたところも多かったと思うんですが、今回もう限られてないって、全ての人が対象みたいな。
ですよね、もう工場もロボットになりました。ホワイトカラーもね、もうAI でいらなくなりそうですみたいな話になってくると、
そうなんです、
どうしましょう。
いやもうフィジカル AI とかも最近ちょっと急に言うじゃないですか。
いやもう ね、
体を持った AI とか、
ね、もうそんな当たり前ってなりそう
ですから。そう、ホワイトトゥブルーって言いながら、そのブルーと、ね、人間に残された場所って言ってたところまでフィジカル AI 入ってきたみたいな。
いや彼らは ね、体力無限ですからね、勝てないですよ ね、
ですよね。
人間疲れちゃうんで。
本当そうなんですよね。
まあそういった中でね、
うん、
ね、じゃあベーシックインカムでね、お金をこう生活するだけのお金配って、あと遊んで過ごすのかみたい
な、そ
ういうディストピアみたいな、そういうのもね、
も
う半分冗談かと思ってましたけど、でも分かんないですよね、20年後30年後
へ、
でよくこう描かれるじゃないですか、 SF の世界で
なんかもう
荒廃したなんか未来みたいな。
荒廃した未来は見ますね、映画で見ますね、は
い、ですけれども、まあでも分かんないですよね。なので、まあ、今日はちょっと話を元に戻りますと、はい、まあ、その戦略17分野と、
はい、
ことで、まあ、多分背景には国としてはその技術的失業っていうのをやはり、うん、まあ、なんとかせんといかんと。
そうですね、
まあ、当然そうですよね、失業率が上がるといろいろ社会不安にもなるし、うん、やっぱり、ね、GDP も落ちるしっていうこと で、
そうですよね、
やっぱりその国民にちゃんとその仕事についてもらうと、
はい、
でどうしてもそうは言っても、先ほどのあやさんの話はないですけども、うん、もうやっぱりこの業界はちょっともうね、どうしてもこう衰退、しぼんでいくよね、シュリンクしていくよねっていうのは、まあ、それはどの時代でもあるわけなので、
はい、
まあ、そういった分野から、まあ、これから伸びていく、成長する分野にやっぱり移動、移ってもらうと。移ってもらうためにやっぱり学び直し、はい、新たな、ね、スキルを身につけてもらおうっていうのが、まあ、この国レベルでいう、まあ、リスキリングっていったところですよね。
はい、
まあ、現実にはね、個人レベルで言うとそうは言ってもね、我々みたいなこう40代とか50代とかっていう時、うん、全くゼロからね、
厳しいですよ。
リスキリングって言っても、いや、難しいっていう。
難しい。
もちろんあるわけですけれども、はい。
うん、
はい、まあ今日はちょっとこう、より上の視点というか、国の視点で、う
ん、はい。
はい、まあ、どういった分野がこれから大事だと国は思ってるのかというところで紹介したいなというふうに思うんですが、
はい、
もう17個となるとですね、ちょっとね、紹介するのも大変なので、皆さんも聞いてても覚えられないと
思うので。そうですね。
ちょっといくつかのカテゴリーに分けて、
はいはい
はい、ご紹介できればなっていうふうに思うんですが、
まあ、
はい、ざっくり分けると、まあ、4つぐらいあるのかなと。
で
まず一つのカテゴリーが、まあ、これはもう先ほどから言っている、まあ、いわゆる次世代テクノロジーと呼ばれる、うんうん、まあ、AI だとか、
うん、はい、
まあ、半導体だとか、量子だとか、はい、分子とか量子とか、物理の方の量子ですね。
はい、
とか、まあ、やっぱりそういったあの、まあ、部分ですよね。
はあ、
まあ、これはまあ別にあの言わずもがなというか、まあ、いろんなところで言われているので、はい、
そうですね、
やっぱりこれからはそういったその AI だとか半導体だとかっていうところに、うん、まあ、よりこう重点を置いてっていうのは、まあ、それは国としてはそれはそうだよなと、
うん、
あの他の国に負けちゃいますからね、ここの投資を国としてしていかないと。
そうです
よね、はい、我々もね、便利だ便利だって言っていろんななんか AI とかね使ってますけど、うん、
はい、
日本の企業のがあるかって言ったら、まあ、ほぼないという状態じゃないですか。みんなアメリカの会社のサービス、ね、
か
とか中国とかね、
中国、
使ってますもんね。国産の AI とかないじゃないですか。
ないんですね。
うん、
もう風負けちゃっていると、
ね、まあそういう状況ではありますけど、まあ、なので国としてはやっぱりでもそこはね、あの、重要分野だよっていうのは、まあ、まず一つですね。
はい、はい、
あともう一つ、二つ目が、今度はエネルギーですよね。うん。まあ、これはまさに今、直面してますよね。このイラン情勢で。
ね、
だって、半年前なんてこんな話全くなかったじゃないですか。
いや、本当ですよ、ね。もうちょっと生活にも影響が、
いやいや
かなり出てますからね。
いやいやいや、うん、急にね、あの、ね、こうどこかの国がなんか、ね、こうぶつかり合い出して。
はい。
ね、あの海峡封鎖してみたいな話で、まあ、急になので、まあ、こういったリスクは起こりうるってことですよね。
びっくりですね。オイルショックって昔あったのがなんかまたオイルショックかみたいな、
まあ、本当そうですよ ね。しかも今はもう本当ね、それこそさっき言ったそういう次世代テクノロジーとかそういった半導体とか、ね、いろんな部品でやっぱりいろいろね使うものがあるの で、
本当です、ね、
当時のオイルショックはね、トイレットペーパーがないとかそういった ね、
本当ですね、
あの話でまだ済んだって済んだのかもしれないですけども、
本当ですよ、可愛いもんだったっていう、
あらゆるものに影響があるので、
本当ですよね。
だよりそういったこう地政学リスクですか、まあ、そういったやっぱり対応っていうのが必要になるので、まあエネルギーだとか安全保障だとか、
は
あ、あとは分野として出てるのはこう、フュージョンエネルギー、核融合というらしいですけれども、
そうなんです
か、はい、まあ、そういったあやっぱエネルギーですよね、まあ、いつまでそういうこう石炭とか天然ガスっていうわけにもいかないといったところ で、 やっぱりそういった分野の技術革新っていうのはやっぱ国としても、まあ、重点を置いていくと、あと海洋っていうのもありますね。海
ですか。
これもありましたよね、あのレアアースのことだと思うんですけれども、
あの
日本の、何でしたっけ、一番東にある島、南鳥島でしたっけ
あ、そうなんですね。
広鳥島は南か、どっちか南鳥島かなのめちゃくちゃあの近く、海溝って言ってすごい深い海があるんですけども、はあ、そこのめちゃくちゃもう何千メートルっていうところからレアアースが日本でも出てきたっていうのは、うん、あのちょっと前にすごいニュースになってましたけれども、はい、まあ、それが取れるようになれば日本も資源が手に入る、はい、まあ、いろいろそんな深いところからどうやって上げるのとか、上げてきたところでどうやって輸送するのとか、輸送したところでそもそも採算成り立たないよねとか、まあ、結構環境の問題もあったりとかして、まあ、かなりハードルはいろいろあるらしいんですけれども、
そうなんですか、
うん、ただやっぱりそういう海洋資源といったところを、
はい、
まあ、こう日本の海洋国家ですから海に囲まれてる、そこの資源をっていうのは、まあ、もう一つの方向性なんでしょうね、はい、であと3つ目が、まあ、これもさっき言ったのとちょっと近いですけれども、
はい、
社会インフラとか安全保障、
うん、
まあ、具体的には防衛とか防災とか、うんうん、まあ、日本はもう、ね、地震国家なんで、まあ、いつ災害が起きてもおかしくないと、
はい、
ありますし、まあ、さっきのイラン情勢じゃないですけども、まあ、日本の周りでも、ね、まあ、結構いろいろあるじゃないですか、問題が、
近
隣の国と、うん、といったところもあるので、やはりまあそういった国を守って維持するため の、まあ、そこの強化、
うん、
っていうのは、まあ、国 の、 その成長分野戦略、うん、の一つに入っているというところのようです。
はい、
はい、で今これまで3つ言ってきたんですけど、1つが次世代テクノロジー、はい、AI とか半導体ですね、
うんうん、
で2つ目がエネルギー環境といったところで、はい、まあ、資源だとかフュージョンエネルギーだとか、まあ、海洋レアアースとか、
はい、
で、3つ目がその社会インフラとか安全保障、まあ、防災とか国土強靭化とかそういったところですよね。で、最後4つ目が、あとバイオですね。バイオ、医療、フードテック、コンテンツみたいな形で、まあ、なんかこれはなんかその他みたいな感じですけれども、はい、まあ、そういったところも、戦略的にこう伸ばしていこうという分野だということらしいですね。
はいはい。
はい。まあ、フードテックとかバイオとかは、まあ、まさにあれですよね。日本のこれも課題、うん、自給率がやっぱ低いという日本の課題ですので、まあ、そこを解決するっていうのはやっぱりすごく大事なことですよね。
へ
え。まあ、コンテンツだけちょっとね、まあ、毛色が違うかなと思いますけど、やっぱり日本といえばね、アニメだとか漫画とか、ね、やっぱそういったところっていうのは、まあ、世界から見ればだいぶね日本の強いコンテンツだと思うので、
そうですよね、
まあ、ここっていうのは、まあ、戦略的に伸ばしていこうと、まあ、外貨を獲得するっていったことですね、はい、っていう、まあ、ちょっと今日はざっくりでしたけれども
4分野、
はい、まあ、17個を、はい、4つにまとめてみたいな、まあ、ところですね。で、まあ、これを我々にねどう生かすかみたいなところはまたね日本のっていう大きな視点と我々個人の視点でのリスキリングってまあ違うわけですけれども、
うん、はい、
ただまあ一つそのなんか考えうる方向性としては、はい、やっぱりその国がどこをねこれから強化していくかっていうのはやっぱ踏まえた上で、
はい、
うん、まあその分野のねお仕事をされてる方はねよりそこの専門性を磨いていくっていうことにまあ当然なるとは思うんですけれども、
はい、うん
うん、まあそうじゃない分野のね、お仕事をしてるみたいな人であったとしても、うん、なんかまあ掛け算していく今自分がやっている仕事と、うんうん、
掛け算、例えば、なるほど、
例えばですけど、まあなんかね、今こう物流とかなんかそういうねこうロジスティックスみたいなお仕事をしてるみたいな人であれば、
はい、
先ほど、まあ、僕がちらっと言った例えば海洋とかねそういったところと掛け合わせると、
うん、
まあ何かこう今はね陸運でそのトラックで物運ぶみたいな仕事をしてるかもしれないけども、もしかしたらこう港湾、港とか、まあ、そういった海と関係するところと自分の今まで培ってきた経験を生かすと何か、ね、転職の可能性があるのかなとか、
うん、
まあなんかそういったなんか掛け算で考えていくみたいなのは、まあ、一つヒントになるのかなというふうに。
そうなんですね。ちょっと今その4つを見ながら、うん、私はずっと長年英語教育を、は
い、そうですね、
やってきたんですけど、もう、
はい、
何か掛け算できるものあるのかなってちょっと探して見当たらないんですけどどうなのかな。でもやっぱりさっきの話だと、はい、やっぱり日本はそのテクノロジーっていうところでやっぱりアメリカにだいぶ先を越されていて、うん、日本人がそこをやっぱ追いつき追い越しっていうことを狙うのであれば、やっぱり海外に出て行って学んでいくっていう力を身につける必要があるっていうところで、うん、なんかこう英語でお役に立てることもあるのかな、うん、ちょっと分からないですね、うん、ちょっといろいろ掛け算を考えていかないといけないですね。
でもやっぱそうやってやっぱ考えていくっていったことがやっぱり大事なのかなって
ですね。そういうことですね、うん、
はい、思いますので、
うん、はい、
まあ、ぜひ、はい、参考にしてもらえればなと。
そうですね、
思います。
本当まだまだ人生長いですから、はい、何十年と生きていかないといけないの で、ね、やっぱちょっとこういう流れを、はい、見ながら今後何を学んでいくかというところも一緒に考えていけるといいですね、はい、
そうですね、まあ、また何かニュースというか動きがあれば紹介したいなと思っております。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。ということで今回は日本政府の成長戦略17分野というテーマで配信してまいりました。この番組では学ぶ大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましては、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。